久しぶりに時事ネタいきましょうか。北海道日本ハムファイターズ斎藤佑樹投手引退ということで、まあもうこのお話が配信されている頃にはもう古いネタにはなってるかなと思うんですけれども、まあ結構 YouTube とかでも見ちゃいましたね。あと記事も読みました。なんかこうやっぱりね、成績は思うように出せなかった選手ですけれども、やっぱりなんかこう注目を引く方だったんですよね。西暦2021年10月18日月曜日夜20時44分くらい収録のテクノロジートークステーション第1246回目でございます。ケクノでございます。ハンカチブームっていうか、ハンカチ王子が出てきたのが2006年だったかな、中3の時なんだよね。でまあその時たまたま、確かね、たまたまじゃないんだけど、甲子園の決勝を見て出ましたね。その再試合のやつね、早稲田実業対、駒大苫小牧の試合ですよね。まあ当時が僕の中では、まあやっぱしっかり野球をやっていた時期で、野球に関心があった時期だから、その辺は見てたのかも。ダルビッシュが2、3年前ですよね、確かね。僕の世代でいうとこの小6とか中1ぐらいの時だったかなと思ってますけど、割ともう野球、まあべったりではないけど割と見てましたね。はい。はい、ということで、まあ、詳しくは動画だとか、ね、ニュースの記事とか見た方がいいので、まあ、僕が何を感じたか、あと自分と勝手にどう当てはめたのかっていうところですよね。まあ、ね、僕なんかよりもものすごい努力して、で僕よりも気持ち的に辛いところがあってっていう、僕はあくまでも当然ながらテレビに映っていることのうちのほんの一部しか分かってないわけだからあれなんだけど、まあ相当期待されてプロに入ったけれども、その期待に応えられるような成績ではないまま11年間経って、それで引退っていう感じでしたよね。まあね、要所要所でね、あの栗山監督就任して最初のその開幕投手、その栗山監督がファイターズの監督になった年の開幕投手が斎藤佑樹で、それは斎藤にとっても、斎藤投手にとっても初の完投勝利だったっていうところが、その栗山監督にとっても監督としての1勝目だったみたいな、その辺とかっていう、その要所での勝利っていうのは結構話題にはなってましたけれども、まあ全体で見た時の成績っていうところですよね。で周りはもっとできてほしいだとか、まあ今年も契約更新とかなった時に、なんであいつは首切られてんのにこいつは残ってんだみたいな風な声だとか、まあなんていうのかな、そういう周りからの声に対して、どういう風に斎藤投手は今まで向き合ってたんですかっていうインタビューにどう答えてたのかっていうと、まあ周りいろいろ言ってましたけど、自分はもう前を向くしかなかった、常に前を向いて、やっていましたっていうことを言っていて、なかなかそのメンタルと、その気持ち、その考えをこう続けていくってすごく大変だろうなっていうふうには思って僕は聞いていたし、まあ勝手に自分で当てはめるんですけど、やっぱりね、うまくいかなかった時に僕だったら簡単に折れるなっていうふうに思っちゃったんですよね。何か挫折、まあ多かれ少なかれっていうところはあるんですけれども、まあ僕だとそれこそ野球で当てはめちゃうんですけれども、諦めたっていうところで言うと、高校1年生の時に僕野球部を途中で辞めてるんですよね。高校1年生の9月かな、前期で辞めてるんですけど、まあ割とまあ、普通の公立高校なんですけれども、結構野球がかつて強かったみたいな、札幌支部大会なんかで優勝して全道、まあ、いわゆる南北海道大会とかに行ってみたいな歴史あるような感じの公立高校だったんですけど、で、ポジションピッチャーですみたいな、左投げですみたいになって、で、まあ、 各学年20人ずついるようなこう60人合計で60人ぐらいいるような野球部だったから、やっぱり試合に出るっていうことだけでもめちゃくちゃ大変だったのに、4月の上旬入学してまだ一月経ってないぐらいで僕あの試合に練習試合ですけどね出させてもらって、であケクノはすごいみたいな、3年生からも2年生からもその先輩方からね、今年1年で入ってきたあの左ピッチャーのケクノはすごいぞみたいな風になって、まあ、そんな雰囲気も僕も感じて、で夏の大会終わって3年生が引退しました。新チームです。1、2年生の新チームです。新チーム最初の練習試合、先発は2年生からはいかない、1年生、お前だケグノ、お前先発いけで、そっから僕全部崩れたんですよね。まず忘れもしない僕のその初の登板、まあ新チームになって初の登板、先発ピッチャー、あの本当に1イニング6失点っていう感じで、しかもそれがあの全然本当にもうしょうがないよねっていう感じじゃなくて、お前の自滅だろっていう感じの失敗だったんですよ。でそれがちょっとお前肩入りすぎだって、1回目はそれで済んだんですよ。それが2度3度続いたんですよね。でそっからこう周りの目線にすごく耐えられなくなったっていうのが1回あって、まあ、結局自分がそこを乗り越えられなかった気持ちの弱さみたいなところがやっぱりすごく大きいんだけれども、やっぱりこう、まあ、今まで、まあ、高校1年生までの短い人生の中で、まあ、小学校中学校そして高校の数ヶ月ってい いう中で、自分が今まで普通にやって普通に収めてこれた成績みたいなところが全くうまくいかなくなった時に、周りの見る目がギュルッと変わった時ってすっげー怖えと思って、そこから部活行きたくねえだ、練習したくねえだ、もう今までだったら試合出て、自分のいいところも悪いところも周りに言われたいみたいな部分とかもあったところが、あのもう試合にも出たくない、もうなんか結局のお前行けっていう風に絶対に言ってほしくない、だけど試合出れなかったら俺今日何日に部活来たんだろうみたいな風になっちゃうみたいな感じで、で周りも周りもそういう目で見るわけですよね。お前何してんのみたいな、まあ練習はちゃんとやってるわけですよ、一応毎日いやいやでも部活は行くわけだけれども、それがだんだんこう気持ち的に辛くなってってっていう循環で、もう部活やめる方向に行っちゃった。もう当時の高校1年生の時の僕の気持ちとしては、もう本当にもう人生があの終わるじゃないんですけれども、かなりの大事に感じてたから、やっぱりその野球ってほら割とブラック部活じゃないですけれども、土日潰れるし平日毎日のように練習してるしみたいなことが基本だから、割とやっぱ人生の中心が野球とまでは言わないけれども、時間の大半野球になるって結構多いじゃないですか。っていう中で野球がなくなる、要は野球をなくしたい、もうあの大して勉強しなかったけれども、なんだったらもう授業が楽しいみたいな、数学超楽しいみたいな、英語めっちゃ楽しいみたいな、もう一方通行のさ、いわゆる講義型のもうなんていうかな、先生が当てるわけでもなく50分話し続けるような退屈な授業でさえも自分の気持ちがすごく安定する場だから、世界史の授業がめっちゃ面白いみたいな風になってた時期で、本当に部活になるとお腹痛くなるみたいなこと結構あった時期だったんですよね。まあ不登校にこそならなかったけど、うん、まあでもそうなってもおかしくないようなメンタルになってたような気がするんだけれどもさ、いやっていうと、まあ、ちょっと次回も話そうかなと思うんですけど、なかなかそういうメンタルになったと、いや斉藤投手がな、ね、あのそういうふうなことになってたかどうかは分からないけれども、まあ、世の中からの期待だったり重圧だったり、それとあと批判みたいなところ、まあ、過去に輝かしい実績残した自分とのその対比みたいなところも含めて、やっぱりものすごい苦しかったと思うんですよねっていう話をしたくて、まあ、そこと自分は本当にね、ちんけなものだし、その対比するものがすごく浅いし期間も短いしっていう感じなんだけど、なんかこう応援したくなるというか、当時自分は逃げちゃったけど斉藤投手は逃げなかったなっていうところの強さ、まあ、もちろんそれに対する良し悪しはあるんだけど、なんとなくこの逃げずにここまで続けたみたいな点で見るとすごいなっていうふうにやっぱり思うよね。ちょっと次回も話しますね。